石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、この時間は武田英子の気になるです。
はい、今週は何が気になってらっしゃるんでしょうか。
はい、何度か経験のある政治家さんの話を伺っているうちに、私も政治家の皆さんに対するイメージが変わってきたんですね。
あ、そうですか。
もしかしたらリスナーの皆さんの中にもそういう方がいらっしゃるかもしれませんが、もっともっとやっぱりお話を伺ってみたいなと思うんですが、いかがでしょうか。いや、
そこで今日は素晴らしいゲストの方に来ていただいております、
はい、
私の大先輩でもあり本当に尊敬する公明党副代表、そして元国土交通大臣の北川和夫さんをお迎えしておりますので、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お忙しい中お越しいただきまして本当にありがとうございます。
お招きいただきましてありがとうございます。
北川さんのプロフィールを見ますと、60% が頑張り屋、20% 低姿勢、15% 意外とユーモア、5% がお笑い好きということなんですけれども、はい、もちろん大阪のご出身でいらっしゃるんですよね。
そうです、はい、私はですね、弁護士をずっとやっておりまして、まあ、弁護士の仕事も私非常に大好きなんですけども、やっぱ弁護士というのは法律の中でしか仕事ができないんですね。
法律を使う側ですもんね。
そう、だからこういう法律があればいいのになって思うことがやっぱあるわけですね。社会には問題がいっぱいありますけども、課題がいっぱいありますけども、その課題を本当に克服をしていきたいと願うと、なかなか弁護士ではですね限界がある。やっぱその国会議員という立場でね働いていくということによって、さまざまな社会的な課題についてですね、まあ、挑戦できる、まあ、そういうことを感じながら、まあ、政治家として志しました。
オープニングで石川さんが堺市のサッカートレーニングセンターにお詳しいというふうにおっしゃっていたんですけれども、
もう詳しいも何も、これの立役者がまさに北川さんです。
あ、そうですか。ぜひ、
ね、そんなことはないんですけどもね、私もサッカー大好きで、中学生の頃高校生の頃もねサッカーよくやってたんです、ただ我々の子供の頃っていうのはね、サッカーってマイナーだったんです。まだまだ全然マイナーで、サッカーをしようという子も少ないし、またそんな立派なサッカークラブなんかなかったんですけども、
そうですよ、ね、
今ご紹介あったですね、堺の臨海に堺浜ってあるんですが、その堺浜にですね J グリーン堺といいまして、サッカー面が22面ある。
わ
あるですね、
はい、
もう全国でも指折りのサッカーのナショナルトレーニングセンターがありましてね、これができましたのがちょうど2年前の4月の1日にオープンして、
そうでした ね
去年1年間で61万人の来場者があったと。
61万人、
はい、決してね交通の便はですね一つの課題でよくないんですけども、確かに私みたいにそのサッカー少年だった人間からするとね、こういう素晴らしい芝生の上でねサッカーができるなんていうことはね、本当とも夢のような話なんです。だいたい学校のグラウンドとかね、
そうでしょう ね、
石ころがまだあるところで、
そうですね、
だこんな芝生のところでサッカーできるというのは、サッカー少年またサッカー大好きな人からするとね本当感動だと思います。はい、で日本の男子でも女子でもですね、ナショナルチームの人たちがここで練習をされるんです。で例えばここで練習をして、長い競技場は近いですから長井の方で試合をされたり、また関西空港からですね飛行機に乗って海外に行って試合をされる、今やすごいなでしこですね、
はい、
去年ワールドカップ優勝したなでしこ、もうここで練習されてらっしゃるんです。
なでしこが、
でこの間行きましたらね、この施設の中にですね足湯があるんですよ。
そうなんですか。
そうなんですか。
足湯がありましてね、川澄さんがそこで足湯を使っているところがですね話題になってましたけども、
すごい今人気のある選手ですよね。
そうそうそう、
可愛らしい。
そうなんです、そうなんです。サッカーをやってる方、サッカー関係者だったらですね、この施設のことは皆さんご存知だと思います。
子どもたちにも人気のあるこのサッカーのこの大阪から堺から広めていこうということで尽力されている北川さんですが、この J グリーンのそばには防災拠点としても活用できるエリアがあるというふうにも聞いてますけれども、
この堺浜の中にですね、この4月1日にオープンといいますか供用が開始された広域防災拠点、それも西日本ではですね最大の広域防災拠点がこのすぐ近くにできたんです。いざ大きな災害、今いろいろ言われてますよ ね、
そうですね、
南海トラフ地震だとか上町断層地震だとか、
はい、
まあ、こういう京阪神や関西で大きな災害があった時に そこにですね、自衛隊の皆さんや消防の皆さんがベースキャンプを張っていく。さらには耐震護岸っていうのを作りましてね、高さが 7.5 メートルの耐震護岸で、そこに大きな船がですね、接岸ができて、全国から救援物資が集まります、うん、でこの救援物資をですね、一旦ここで中継をするんですね。で仕分けをして被災地の方へ運ぶと、そういう役割も果たしますし、ヘリポートもありまして、被災地に飛んで行って医療支援をしていくだとか、ここのセンターのところにはですね、海水をね、淡水化する装置、これが素晴らしい装置もありましたし、自家発電のですね、装置もございますし、いざっていう時に災害時、緊急時にですね、さまざまな機材が必要になってくるんですが、そういう機材も備蓄してある。これがようやくね、7年かけて境浜にね、西日本で最大の防災広域拠点がスタートしました。いつね、そういう災害があるか分かりませんが、その災害時にですね、災害をなくすことってなかなか難しいんですね。やっぱ日本っていうのはある意味地形的にもですね、災害は避けて通れないんですけども、
はい、
いざ大きな災害があった時に被害をね、少しでも小さくしていく、減災っていうんですけど、そういうことはできますよね。災害があっても被害をできるだけ小さくしていく、そういう減災の機能をですね、ぜひね、ここの防災拠点が果たしてくれるといいなって期待してるんです。
いや、本当にそうですよね、うん、まあ、想定外ということがよく言われましたけど、まあ、あらゆることを想定して、まあ、自衛隊も受け入れ、また全国からいろんなボランティアの方も来られるでしょうし、そういう拠点として活用されるんでしょうね。
で、この拠点はですね、阪神淡路大震災って平成7年にありましたよね。昨年には東日本大震災、そうした教訓をですね、取り入れてありまして、まあ、なぜこんなに私が喋るかと言いますと、ちょっと思い入れがありましてですね、
はい、
ちょうど私が国土交通大臣をしている時にですね、東日本の方にはこの規模の防災拠点があったんですが、西日本になかったんです、で作ろうという話は以前からあったんですけども、はい、まあ、県阪神に作ろうということで、そしてどこに作るかということで専門家の方々にもご議論していただきまして、この境浜が当時まだ遊休地のところがいろいろありましたのでね、遊休地というのは遊んでる土地ですね、はい、それでもうこの境浜に作ろうということを決定しまして、
まさに北川さんの地元境にこの拠点を設けて、これはまさに境だけじゃなくて大阪全体、関西全体に活用される拠点ですもんね。
そうです、ぜひ役割果たしてもらいたいなと思うんですね。さっきちょっと話飛ばしてしまいましたけどね、この J グリーン境のところにですね、
はい、
同じにこの4月からある施設がオープンしたんですけども、それはですね、
はい、
サッカーのアカデミーなんですね。
教室ですか？
教室というか学校ですね。
学校、
うん、全国からですね、中学1年生の12名のサッカーが大変上手なですね、女の子たちがここで寮生活してるんです。
お、
女の子ですか？
女の子、
はい、
で地元の中学校に通ってるんです。将来のなでしこ、
まさにそうですよね、次の世代、
そうなんです、将来のなでしこを育てるですね、アカデミーがこの4月に第1期生が入りましてね、1学年12名です。
楽しみですよね、彼女たちが。
だからもう将来の沢さんがですね、
はい、
川澄さんがですね、出ることを本当期待してますけどね。
ですね、